おはようございます。人生相談のための精神分析的ラジオ第1144回をお送りします。2月26日226事件の日か水曜日、7時34分です。あれね、ひどく寒いぞ226って覚えさせられたんですよ。1936年ですね。確かにこの時期は寒いですね。で、この頃ただですね、日本では実は当時、確か後期2600年という、割と祝典的な雰囲気で、そんなにこう、世相暗かったのかっていう話があったりもするんですよね。まあ、そういうよく知らない日本史の話はいいとして、今日は、先を急ぎたいわけですが、なんでかっていうとですね、今日の話は多分込み入ってくるんですよね。でも今日はあんまり長々と喋ってられないので、明日もやりたいかなと思っていますけど、大体こういう話って、私いつもそうですが、前半後半に分けることの意味が全然ないような話し方になってしまうんですよ。これしょうがないんですけどね。まあちょっとその辺行きますが、最近僕がずっと追ってる自己愛構造体、まあ病理構造体とか、言ったりもしますし、自己愛対象関係とも言ったりするんですけど、ですね、適切な例がね、なかなか思い浮かばないんですよね。いや、あまりにもちょっとっていうのかな、ドロドロしてくるっていうのかな。だからしょうがないんで、ちょっとね、考えて、いろいろ考えて、一番やっぱり僕がこの問題で悩んだのは、恋愛なんですよね。これはやっぱり恋愛で起きがちなことなんですよ。恋愛だと誰でもある程度はこれやるんじゃないかなと思うんですけどね。私はちょっとこの時に気づいたんですよ。自分は相当この件でこじれてんなっていうのに気づいたんですよね。まあ、端的に言うと、すぐ別れたくなっちゃうんですよね。だけど私、ほら、散々この番組では言ってる通り、4桁に告白するほど、彼女欲しかったくせにすぐ別れたくなるってどういうことなんだろうって自分でもすっごいね、この自己矛盾ぶりにものすごいイライラしたんですよ。で、でも別れちゃったり本当にするんですよね。狂ってんじゃない、つまり狂ってるっていうのはこういう時に出てくるんですよね。正気とはもう思えないなっていうね。で、この、まあだから恋愛で話せばいいの。ただ恋愛って恋愛じゃないですか。何してんだかよくわかんないけど、つまり、なんかこう一般の心理状態と違ってしまうのはやむを得ないみたいな雰囲気が出てしまうんで、これは一般の心理状態に起こることなんだけど、恋愛の時は著しくそれが出るんで、最近ようやくですね、私は自分がグッドバイブスってものがようやく板についてきたというか、まあ心に入った感じがするんですよね。それは奥さんとの関係で感じるんですよ。前みたいに、まあ、要は僕のですね、自己愛構造体がいいと思うので、病理は、ある意味言い過ぎな気がちょっと最近してきたんですよね。自己愛構造体でいいと思う。構造体って、この先日3ヶ月チャレンジである方が、そういうことには割と細かい方なんですけど、細かくすごく助かってるんですけど、僕雑なんでね、構造体って言葉はいかがなものかみたいな意見があって、それは確かにそうなんですよね。これはね、メラニー・クラインとか多分あんま構造体とか言うの嫌がったんじゃないかと。自己愛対象関係でいいでしょうっていう感じで。彼女はやっぱりその辺割と厳密なんですよね。ある意味では。で、これもっと、そこの構造体的に言わないなら、二次ナルシシズムっていうべきなんだと思うんですよね。クラインは絶対そうだと思うんですよ。クラインはそもそも一次ナルシズム認めてなかったから、二次ナルシシズムですよ、それは。っていう言い方だったんじゃないかと思うんですよね。ローゼンフェルドとかがやっぱり病理構造体とかって言っちゃってるわけなんですけど、構造体って言ってしまうとなんか本当にそういう構造のものができてるっていう感じがあってね。あと誰が言ってんのかなと思うんですけど、僕これはね、すごい大事な概念だと、正しいかどうかちょっと疑わしいんだけど、大事な概念だと思うのが、自己愛構造ポジションっていう言い方があるんですよね。これは僕は、そうだった。ちょっと正式な名前忘れてるかもしれないんですけど、つまり、こういうことなんですよ。PS ポジションと妄想分裂ポジションと D ポジション、抑うつポジションの間に、どっちにも行けずに困った人が いろんな意味で自分も困ってるし、他の人も困らせるんだけど、自己愛構造ポジションみたいなのを取るっていう、この考え方は僕は、それポジション論に持ってくるのってどうかな。PSD はあんなにきっちりしてるのに、そこにこう三角形作っちゃうわけじゃないですか。言ってみれば。PS と D と自己愛構造ポジションの3つポジションは、ポジションだから別に3つでもいいんですけど、でもどうなのかなって思うんですよね。どうなのかなと思いつつも、ポジション論を取って、久しぶりにポジション論をたまたまネットで見つけたんですよ。帝京大学かなんかの心理学科なんかに書いてあったのかな。ちょっと何大学か忘れましたけど、あの画像で見つけたんですよ。画像でなんですよ。三角形が書いてあって、これはでも分かりやすいかも、こう考えてみるとっていうふうに思ったんですよね。つまり、抑うつも迫害も嫌だから、自己愛構造にしてしまうっていうような感じなんですよね。これは僕は、この自己愛構造体というか、病理構造体というか、二次ナルシシズムというべきか、なんて言いますかね。自己愛構造にしては、自己愛対象関係が一番僕の中では正しい感じがある意味するんですけどね。この話の二正面作戦ぶりをですね、二正面作戦っていうじゃないですか。あのドイツが第一次大戦でやってしまって失敗したやつですね。第二次大戦でもやったよね。結局失敗しましたよね。だからイギリスとロシアを両方的に回すからそういうことが起こるんだけど、二正面なんですよ。何の二正面かっていうと、抑うつに対する、逆だな、先にこっちがいいな。戦争をまず、防衛します。羨ましく思いたくない。私、羨ましくないからっていう感じ。羨ましいって思うってことは負けてるってことじゃないですか。私、羨ましくないからねっていうね、これをまず持つ。一方では。他方で、羨ましくないからって縁切ると寂しくなるじゃないですか。悲しくなるじゃないですか。やっぱ恋愛だと分かりやすいな。僕はそういうふうに思いっきりなったんで。で、抑うつに対する防衛もしたいと。二正面なんですよ。しかもこれ同時に出てきちゃうんですよね。つまり、羨ましくないからっていうのは究極何を言いたいかっていうと、お前のことなんか別れても俺平気だからって言ってるわけですよ。でも自分平気じゃないからっていう不安もあるわけです。この両方の不安を両方同時に解決したいから取るんですよね。抑うつポジションの不安が抑うつ不安じゃないですか。で、 PS ポジションの不安がまあ言ってみれば迫害不安じゃないですか。戦争を迫害とみなしてるわけですよ。勝手に自分が羨ましいと思ってるくせに戦争を迫害とみなしてるわけですよ。いや、私はあなたと付き合いたくないです。付き合いたいと言っておきながらそうなんだけど、付き合いたくないですと言いたいわけ。で、付き合いたくないですと一方で言っておきながら、他方では別れたくないですって言ってるわけですよ。だから二正面作戦なんですね。両方を防衛しなきゃな。そこで何をやり始めるかというと、あなたは私だから論を取るんですよ。論じゃないんだけど。つまりこれが投影同一化による一体化の、投影同一化っていうのは投影しまくることで、私はあなた、あなたは私の世界を、これね、あれなんですよね。それと一つ意識どう違うんですかって言われると非常に困る、非常に困るんだけど、これは一つ意識とは違うんですよ。これはね、すごいご都合主義的な取り込み、だから取り込み同一化と投影同一化が一緒くたに起きてる感じがするんですよね。ただ私この2つを厳密になんてとても分けられないと思うんで、最近取り込み同一化ってあんまり言わないですしね。やっぱ投影同一化にまとめてもいいんじゃないかぐらいに思うんですけど、要は彼女とずっと付き合ってると時とかって恋愛ってそうじゃないですか。よく言いますよね。それはあなた相手のことをちゃんと見てないで相手理想化してるだけだからと。その理想化ってつまり自分にとって都合がいいってことですよね。まあ理想化でもあるんだけどね。本当らしくないぐらい素晴らしい人にしちゃってるから。でもそれって私の心がやってることだから、いわば私ですよ。で、恋愛中っていうのは、相手もそうかなり振る舞ってくれる時があるんで、ラッキーにやれば、まあ、ラッキーじゃないのもいろいろありますが、まあ、ラッキーにやればね、そうすると、相手もそうやって振る舞ってくれてるうちに、同一化していくわけですよね。つまり、それは私の理想に相手が合わせてくれているわけだから、同一化してるわけですよね。これを心の中に取り込んでしまうことによって、理想通り振る舞ってくれない相手を、こう、脱価値化してね、捨てていこうとするわけですよ。かなりいやらしい話になってくるんで、自分の人格疑いたくなるんで、だからこの話をドロドロしてると言ってるんですけどね。でもこれは起きることなんですよ。私たちは絶対これを恋愛じゃなくて、一度は絶対どんな人でも僕は、自己愛構造体をみんなが持ってるっていうのはね、私は今微妙に思ってるんですよね。だから自己愛対象ポジションなんじゃないかっていうのは、いい感じの話だなと思うんですよ。 誰もがこのポジションを取り得るとは思うんですけど、誰もがこれを強く経験してきているとか、これしょっちゅうやってる人もいれば、そんなにこれを結構気をつけてる人もいれば、後に言うようにですね、これでどちらかというと抑うつポジションを取りがちな人もいるんで、様々なんですけど、これが誰でもあり得ることだっていうのは間違いないと思うんですよ。なぜならば、これをみんな我々やっぱりですね、幼児期に一回はやったと思うんですよね。お母さんは理想のお母さんです。理想のお母さん通りに振る舞ってくれないならもうお母さんなんていりませんっていうこれなんですよ。これは相手の親がよくできてるとかとは関係ないですよ。必ずしも。よくできてるケースもあるでしょうけど、いや、それはお母さん優しかったんだね、じゃないんですよ。うんと巻き戻せばどんな赤ちゃんでも空想力さえあれば必ず一度はやると思うんですよ。相手がどんなに、虐待的であろうと、毒親的であろうと一度はやると思うんですよ。だって空想する力があれば、むしろ親がね、出来が悪いほどやりそうなことなんですよ。空想したくなるじゃないですか。で、一瞬でも親が、例えばものすごい私のお母さん、いいお母さんだと、0歳3ヶ月児ぐらいの子が、ちょっと早すぎるかな。でもあり得ることだと思うんですよね。人間って脳がでかいんで。0歳半年でもいいや。親が出来が悪いっていうのは何が言いたいかというと、その時親がやってくれてることが、原始的である、あればあるほど、原始的なのにそれが理想的に見えるというのは、子供がやっぱり幼いということを意味してると思うんですよね。いや、だってあまりにひどいと死んじゃうじゃんっていうかもしれないけど、死んでるならこの話はそもそも問題にならないんですよ。なんとか頑張って生きてきたからこそ、親が何かはしてくれたはずであり、少なくとも産んでくれたわけ。この話、産むってところから、全てが始まっているんでね。親がいなければいいっていう言い方って、要は産まなければいいになるじゃないですか。つまりこれは反出生主義みたいになっていくじゃないですか。だからこれをメラニー・クラインが死の衝動と、まあ、死の衝動って言ったのは本当はフロイトなんだけど、メラニー・クラインはそれを論理的にすごく拡大したんです。つまり生まれてこなければよかったのにとか、あんた産まなければよかったのにっていう言葉は超破壊的なんですよ。自分に対して。だって生まれてこなければよかったっていうセリフは生まれてこなければ言えないセリフじゃないですか。ここのところはすっごいややこしくなるし、一層ドロドロしてくるんで、この辺にしますけど、それをタナトスと呼んだってことなんですよ。だからこの気持ちを防衛しなければならない。そのためには、究極的にはここで万能空想が出るわけですよ。なぜ万能かというと、いや、私が私を産んだからにしてしまうんですよ。でも、私がやったこと、私はこれを親にはやんなかったけど、それほどは。彼女には絶対やってたんですね。いや、あなたはもう私の一部だから、あなた本体いらないからってこれなんですよ。本体がいなければ恋愛できないだろうって感じになるんだけど、あまりにも彼女に腹を立て始めると、これが起きるんですよね。つまり、切り捨てる寂しさと、さっき言いましたね、切り捨てる寂しさと、相手の、この、なんちゅうのかな、まあ恋愛で言うと、まあ男女逆にすれば、まあ男女逆にしなくても同じだね。要するに相手の言いなりになりたくないとか、親の言いなりになりたくないとか、そういうことですよね。言いなりになりたくないとか、こいつとはもう付き合ってられんみたいな、そういう、なんちゅうのかな、別れるに従って発生するであろう、二つの問題を同時に防衛するためには、彼女と私は一体になりました。だから、ここがおかしいんだけどね。一体になったから本体はいりませんという理屈を作り出す。これが心の中で構造化するというので、自己愛構造体と呼んでみたり、病理っぽいじゃないですか。この発想って。だから病理構造体と呼んでみたりする。一体になったものを心の中に持っちゃうということです。で、私はこれ恋愛中ね、すごいあったんですよね。つまり別れてもいなくならない気がするっていう、我ながら不思議な盗作感覚を抱いたんですよ。そうすると、別れられるじゃないですか。つまり、総的防衛が成立するんですよ、ここで。総的に元気よく切り捨てられる。だって心の中にいるんだから。で、しかも、抑うつ的にならずに済むわけですよ。ただし、これは万能空想ですよね。自分を産んだ人がいなくても自分は生まれてますって万能空想じゃないですか。明らかにそれは万能であり、全知全能になってないとできないことですよ。まあ、ほぼオカルトなんですけど。だから現実検討式を下げないと無理なんですよ。現実の吟味する能力。本当にお前、親がいなくても生まれてこれたかっていう現実検討能力が、情緒的な話ですよ、これはね。 情緒の発展とかじゃない気がするんですよね。情緒的にこれを考えられるかって話、視点を変えられるかって話に近いと思うんですよね。情緒の発達みたいなことを言うと、なんかこう、やっぱ子供の発達みたいに思ってしまうんだけど、これはもう情緒の発達というよりは、情緒的に考える視点を取れるかっていうような話に近いなって思うんですよね。誰って理屈では親がいなくて自分が生まれてるはずないっていうのはわかるんだけど、ここで一つえぐい話をすると、だからですね、精神分析では途中に、両親の成功を史上最高のものと見なせますかっていう問いが、この時、うわ、キモって思ってしまうということは、どこか自分の存在を気持ち悪く思っているってことになるじゃないですか。だから、こう、あれですよね。現行形とか、現空想とか、排泄とか言いたがるわけですよ、精神分析は。そこを、情緒的にちゃんと考えられてますかっていう問いを立ててるのであって、ここを小切れにですね、簡単なんですよ、ここを小切れにやるのはね。両親の成功をとか言っておけばですね、だいぶ気持ちが楽になる。でも、これで気持ちを楽にするっていうのは、どっかごまかしがあると言いたいわけですよ。フロイト以来の、原理的にですね。やっぱここを排泄と言っておくことによって、気持ちの悪さをちゃんと保っておく。気持ちが悪いってことは、ちゃんと考え抜けていないっていうことを意味していると、まあ、分析は言いたいわけですよね。で、だからつまり、二正面作戦を取ってるということなんですね。そのために融合という非常に解決にもならない解決策を編み出すわけですね。そうするとオリジナルというものを脱価値化できる。なんなら切り捨てられる。オリジナル不要論を唱えられる。オリジナルがなくたって自分は存在しているんですっていう万能空想に浸ることができるわけです。で、その時に元気さを保つことができるから、総的になれると。ここまでが、まあ前半なんですよ。取り急ぎ喋ってきましたみたいな感じになって。で、こっからが、だからこれをですね、なんとかするためにやっぱりこの分離するにあたっての、なんていうんですかね、分離するにあたっての、自分の不充足感というのかな。オリジナルに依存しているということを防衛して否認したいわけですね。まあ、母親に依存してるということを否認したい。で、彼女に依存してるということを私だったら否認したかったわけですよ。こういうことが起こるということは、やっぱり彼女というものの存在が私にとって何か大変腹立たしいものになってたということなんだと思うんですよね。それは、この関係が、正しいというのか、やっぱり良い関係であるということに対する私の長寿画的なものがあるんですね。私のというか、私と彼女で作った。なんなら彼女が作ったものなのかもしれないんですよ、その長寿画は。融合してるんで、もうどっちのものだかわかんないわけですよ。なんか、こう、付き合っていくなら毎日手紙を書こうみたいなことを言ったと仮にするじゃないですか。この場合メールでいいか。お互いメールをやり取りしようと。でも、彼女はしばしばすっぽかすくせに、私がすっぽかすと怒るみたいなことって怒ってくるわけじゃないですか。つまり、彼女の長寿画が言ったべき論を、私が守んなければならないんだったら、私の長寿画にしてしまうんだから、オリジナルはいらないみたいな、こういう理屈が出てくるわけですよ。この話は、なんでそんな込み入った言い方をしなきゃなんないんだって言われるかもしれないと、なんつうのかな、こういう怒りがないんだったら、オリジナルを切り捨てる理由って起こらないですからね。関係というのは結局、で自分の心の中にできたものであったり理念であったりしないってことなんですよ。リアルな関係というのはあなたがそれを言ったんじゃんとかそういう話をするってことはこれって究極的には浮気みたいな話でも成り立ちますから。だからこの辺でまた面倒くさいことが起きるわけですよ。浮気は別でしょうみたいなことを言いにくいんですよね。この自己愛構造体というものを一つ仮定してくると、オリジナルを重視するということはオリジナルが何をしたって、ある意味、だからこれやっぱりね、その話をいくらしても無駄な感じがしてきた。無駄な感じはするんですよね。怒りというのは、つまり自分にとって都合がいいか悪いかっていうのがやっぱり重要だと思うんですよ。なんだかんだ言って。そこに倫理みたいなものを持ち込んでるような雰囲気を持ってますけれども、実際はそうではないと思うんですよね。やっぱり長寿画と勝手に融合してしまっていて、つまり関係というものの中に、なんていうのかな、関係というものを自分の中に、ね、同一化していくと、どうしてもそこには長寿画というものとの同一化も 一緒に起きてくると思う。特になって親なんてそうじゃないですか。何々しなさいっていう関係を作ってるわけだから、親が言う通りにしないということは、やっぱりこう親は喜ばないですよね。でも親が言うことが正しいということになってくると、長寿画を自分のものとして取り込んでることになりますよね。で、そうすると親はしばしばその言いつけ通りには行動しなくなりますよね。で、言いつけ通りに行動しなくなると、自分はもう長寿画と一体化して、親とも一体化してるから、親を罰したくなりますよね。その長寿画の論法を持って。いつもスマホばっかり見てるんじゃないって言われた子供としては、親がいつもスマホばっかり見ているのを、逆に責めたくなるじゃないですか。で、この話は、精神分析的に見ると非常識に見えるんですよ。いや、それはそれ、これはこれでしょっていうのをどっかに作っちゃうんでね。でもこれを厳密に適用していくと、やっぱり長寿画というのは理念なんで、べき論なんで、自分がその長寿画と一体化すると当然親に腹を立てるわけで、親に腹を立てる理由はこれだけではないんで、絶対にね。で、親を切り離したくなるということが起こるわけですよ。その時に、親への依存という問題が一つ必ずある。依存してるから結局こいつは正しくなくても従わなければいけないのかみたいな、そういう話にな、心の中ではね、そういうナラティブが発生するわけですよ。ナラティブにあまり意味はないと僕は思うんですけれども。ここで問題になってるのは、結局のところは、依存しているという事実を否認したいわけなのと、でも依存を離れてしまうと自分一人で行かなければならない。そうすると、この長寿画的理念って大して役に立たないじゃないですか。スマホばっかり見てるんじゃないみたいなのから離れて、スマホをバリバリ見ることができたからといって、それでどんどん自分が、の人生が充実していくってことは起きないじゃないですか。つまり、依存を離れると非常に不安になりますよね。抑うつ不安が今度出てくるわけです。こいつも防衛しなきゃなんないわけですよ。総的に防衛しなければならない。だから離れても大丈夫だもんねって思わなきゃいけない。その時に親のいいところは私はすでに全部吸収しているとか、ね、こういう言い方ってするじゃないですか。家元制度みたいなやつですよね。ああ、もう学ぶべきことはこれ以上はないみたいな、そういうやつですよ。これが情緒的に来てるわけですよ。もうこの恋人とは付き合ったから、すべては分かっているみたいな。なんちゅうんですかね、この取り込み感ですよね。取り込んで私のものにしたんだから、もうオリジナルは私には不要になったって言いたいっていうことなんですよ。それだけなんか離れたい、イライラさせられる理由もあるんですよね。やっぱり関係なんで。で、これによって関係をどんどん壊して、どんどん取り込んで、自己愛が肥大化していくという形の人生の反復が多分二次ナルシシズムの問題ってやつなんだと思うんですよね。で、もうこれはこのパターンを常に取るとは限らずに、実際に依存に圧倒されてしまうというケースもあると思うんです。結局葛藤はあったはずなんですよ、絶対に。葛藤全然ありませんでしたっていうケースは多分ないと思うんですよね。葛藤はあったと思うんですよ。どんなに幼くたって子供は親に腹を立てることあるし、どんなに仲良くたって、恋人に腹を立てることはあるでしょう。だから葛藤は起こると思う。その時に、今のように全部自分が正しいんだに持っていくことで、もういいものは全部取り込んだからもういらないんだっていう主張をすることで、これはだから傲慢型なんですよね、どっちかというと。でもナルシシズムは逆も起こるんですよ、きっと。圧倒されてマゾキスティックになっちゃうケースってあると思うんですよ。親子関係だと特にあり得ると思うんですよね。親絶対正しいことにしちゃおうという。しちゃうんですよ。これ結局同じなんですよ。自分絶対正しいことにしちゃおうというのと、親絶対正しいことにしちゃおうというのと。常識的には中間でしょうっていうのは中間なんですけれども、これが簡単でないケースがあるわけです。どっちの場合もおそらく親が無茶苦茶な場合こそむしろ簡単じゃなくて、ここが独特なんですよ。親が横暴だとこれが起きやすいんですよね、きっと。親が程よいというか、親がそもそも中間的な存在である限りにおいては、いや、それは中間でしょうと平気で言ってられるんだけど、親が無茶苦茶だった場合、子供としてはですね、親が絶対に正しいと思うか、自分が絶対に正しいと思うかによってしか切り抜けきれないっていうケースが出てくると思うんですよね。親が非常にいつも正しいわけじゃないということが、8、9歳ぐらいで起きた場合には、子供はすでに 少なくともある程度は一人で生きていけるようになってるんで、あ、この部分はしょうがないなとか、この部分は、この部分は放っておこうとか、そういう、穏当な政策を取ることができますよね。つまり完全に切り捨てたいんだけど切らないで、自分としてもこうそこは折り合ったり、抑うつ的な気分にはなるけれども、家出をして絶望的な気分になったりはせずに済むわけです。でも親が無茶苦茶だった場合は、そうはいかないんですよ。そんなに簡単な話にはいかない。少しでも例えば反抗的な目をしたら、なんだその目はみたいな感じで、その目をしている限りは食事は一切与えないみたいになった場合、やっぱり親が絶対正しいと思うか、自分が絶対正しいと思うかの二者択一を迫られるじゃないですか。つまり、親に無理があった時ほど、この自己愛構造みたいな話っていうのは進行していくと思うんですよね。これは恋愛関係でもそうだと思うんですよ。彼氏ないし彼女が横暴であればあるほど、どっちかを選ばないと関係はやっぱり崩壊しがちになると思うんですよね。続けていくならば、結局その関係を続けていこうとするならば、もう彼氏絶対ですみたいに思うか、それでも本当に捨ててしまって、そして総的に防衛するか、どっちかを選ぶことになるような気がするんですね。だからやっぱりこう親に圧倒されてしまうといった場合には、さっきの逆が起きるんだろうと思うんです。東映ドイツ化によって理想というものは、自分の理想なんですよね。結局そこは自分の理想なんですよ。だって分かんないんで、親が、ね、どう理想的なのかなんて、3歳児とかには。結局自分の理想なんですよ。ただしその理想は親が全部持ってることに今度なるわけ。自分が全部取り込みましただったら、自分が理想通りの人間なんだからという言い方ができるんだけれども、でそういう場合に、少なくともある程度親がですね、この辺難しいですね、自己愛構造を持ちがちな場合の親の無茶苦茶さというのは過干渉なのかもしれないけど、優しかったりすっごく面倒見てくれたりするっていうケースもあると思うんですよ。難しいですよね、その辺はね。親が常に虐待的かっていうと、そうとは限らないじゃないですか。すごく過干渉だけど、すごく子供のことは好きっていうことは起こるわけだから、そういう独特の一体感というものを持ったままなんだけど、子供の中の親像はすごく、なんていうのかな、子供っぽい理想なんですよね。子供っぽい理想。とてもいいお母さんだ、みたいなお母さんっていうのは、4歳児にとってのそれだったりするんですよ。ところが、この場合のとてもいいお母さんだ、なのに私は、みたいな理屈で、全面的に親が正しいというナルシシズムに入った場合、これは私は、ある種のナルシシズムだと思うんですよね。本人はものすごく自己否定的で自己肯定感ありませんみたいな、流行りの言葉で言うとそうなるんだけど、でも私はそれはナルシシスティックに聞こえるんですよ。その場合の親っていうのは多分心の中の親なんだろうなって感じがするんですよね。本体とはまたやっぱり別感っていうのがあって、さっきの構造とそっくりなんで、完全に親を取り込んでしまっているんですよ。ただし、にもかかわらず、その構造の中にどこか親が絶対に正しいのであって、親は全てを持ってる、それは心の中の親なんですよね。心の中にそういう親を抱え込むんですよね。絶対に正しい親で、私はそれに値しない子供みたいな、そういう独特のこう自己愛関係を作り出してしまって、後の部分はよく似てる気がするんですよ。後の部分はこの親を羨ましく思うのはやめようっていうことは変わらないんですよ。さっきので言うと、私は全知全能で万能だから、もう親を羨ましく思う必要はない。結局これは同じこと言ってんですけどね。親を羨ましく思う必要はない。親は必要ないんだみたいにするんですよ。だけれども、親に圧倒されていて、あるいは彼氏彼女に圧倒されていて、この人に私は全然ふさわしくないです。でも付き合ってくださってありがとうございますみたいな、すごい独特の心理状態に入って、この場合、相手は真っ白なんですよ。というか、真っ白にしておかないと困るんですよ。真っ白にしておかないと、この人に対する怒りが湧いてくるじゃないですか。そうすると、別れて自分一人でやっていかなきゃならない。その自信はない。これが抑うつ不安ですが、この抑うつ不安に対する防衛がすごい強いので、これだけは避けなければいけない。ということは、相手は真っ白でなければいけないってことになる。この独特の戦法の仕方。羨んでるんだけど、羨んでるという気持ちを防衛したいという。さっきのもそうなんですよね。ある意味ではね。自己愛構造体のケースもそうなんですよ。絶対に こいつには負けられない。この親には負けられない。3歳児がそれやってんで、心のどっかで完敗してるのは知ってんだけど、知らないふりをしたい。という点では同じなんですよ。だから私が全部親を取り込んだんだにしたか、それとも、だから親は完璧なんだ。全部私が至らないんだにしたかの、どっちかなんですよ。どっちかっていうか、どっちかになることはあり得るってことなんですよね。どっちかになることはあり得るってことです。自己愛的に非常にこう自己肯定感をゼロにしていく。で、この場合親にのやってることに無理があればあるほどこの関係性は極端になっていくということ。親は真っ白にするためにはどう考えたって、例えば水風呂とかにつけてるのに真っ白だ、親は言う通りなんだってことになると、自分がその分ものすごい極悪な存在になっていくしかないじゃないですか。そういう自己感を持ってしまうってことですよね。そういう、なんていうんですか、これを自己愛と呼ぶのは無理があるんだけど、でもこれは自分のためにある意味やってんで、親が自分には必要だよっていうことからこれが来てる。その分自分はものすごくよるべない存在、一人じゃとても生きていけないっていう、そういう感じになってって、親は理想化されると。つまりこれによって戦争が防衛されてる、戦争への怒りですけどね、怒りが防衛されてる、親に怒りを向けないように頑張っているっていう意味で防衛されてる。同時にギリギリのラインで自分の抑うつが防衛されている。とにかく親は真っ白だから、くっついてればなんとかなるっていう、そういう気持ちがあるから、ギリギリのところで、抑うつ的な絶望からは、一応回避されるっていう、そういう感じですね。この二つがですね、私は、二次ナルシシズムの、まあ、著しく特徴的な特徴を言うと、まあ、前者は、私が言ったその自己愛構造体みたいな話は、まあ、病理構造体みたいな話は、ローゼンフェルドの話ですけど、でも結局、内部に特に長自我的な親を取り込んだ場合、このマゾキスティックな自己愛みたいなことって起きるだろう、論理的に考えてもって感じがするんですよ。なぜなら融合してるってところからそういう結論が出てくる気がする。融合というのは融合する理由があってのことだと思うんですよね。そして融合というのはやっぱりこう分離に対する不安というものが強いわけですよ。なんだかんだ言って相的防衛の人っていうのはそうでないことを盛んに主張するんだけど、結局はその人は恋人なしじゃやっていけないっていうことを言ってるようなものだと思うんですね。オリジナルなしで、子供が生まれるわけはないから、いきさつを考えてみると、それは鮮明なんですよね。私の場合、極端だったから、彼女できない人間の極端系みたいな人間だったから、だから、この話が自分の中ではスッと入りやすかったという面はあります。どうしても別れるときに相的防衛を使わない、それも、現実検討を見失うレベルの相的防衛使わないと。だってお前、あれほど欲しがっていて頭おかしくなりそうだった時代どうするんだよっていうのを自分に降ってくるじゃないですか。これで自分がモテるんだったら、その辺の話はスッと話せるんだけど、別れるとなったら、こんなだって、お前と付き合ってくれるような人間は二度と絶対現れないよって自分に問いかけることになるじゃないですか。それでも別れようとするんだから、やっぱりその場合はよっぽど、もう腹に据えかねることがあったんでしょうし、よっぽどその場合自己正当化をの道を取るしかないんですよね。この時にすごく自分が長自我的になるんですよ。圧倒的に自分は正しいって感じがするっていう、それを持ってこないととてもじゃないけど別れるってことができなくなる。だから戦争の絵の防衛と抑うつ不安への防衛を両方同時にするためにこういうことをやるんですよね。心理的に、まあ僕はやったんだということ、それをポジションと言われると面白いなとは思うんですよ。